Thank you. お差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉をお聞きください。主よ、あなたの技はいかに豊かなことか。あなたは知恵によってすべてを作られた。地はあなたの作られたもので満ちている。正詠539番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らは許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。購読子ども賛美歌購読文12番。お手持ちのプログラムをお持ちの方は3ページを開きください。購読子ども賛美歌購読文12、詩編51編より。神よ、私のために清い心を作り、私を御前から捨てないでください。
あなたの聖なる霊を私から取らないでください。
あなたの救いの喜びを私に返し、
自由の霊を持って私を支えてください。
4ページを開きください。賛美14番。
Thank you.
信仰告白プログラムの3ページを開いてください。使徒信条、我らは確信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。
我らは天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手を取り、乙女マリアに生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架に死なれ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人の血をよみがえり、天に昇り、全能の父なる神を右に出したまえり、賢い人にて、生きる者と死ぬ者と、
着席ください。神の言葉である聖書を読みいたします。サムエル記上17章47節、旧約聖書441ページ、お手持ちのプログラムをお持ちの方は5ページをお開きください。サムエル記上17章47節、主が救いを賜るのに剣や槍を必要とはされないことを、ここに集まったすべての者は知るだろう。この戦いは主の戦いである。主はお前たちを我々の手に渡される。そこまででございます。お祈りをお捧げいたしましょう。手を組んで目を閉じてください。教会の頭にして、私たち一人一人の救い主となってくださった主イエスキリストの父なる神様、秋も深まり朝夕の冷え込みが厳しさを増す中にあって、あなたは変わることなく私たちを守り導いてくださるお方です。そしてこの朝も私たちに目覚めを与え、新しい主の日を与えてくださいました。そしてこの御堂に呼び集め、あなたの名を褒めたたえるように、またあなたに祈るようにと呼びかけてくださいました。心から感謝いたします。父なる神様、あなたは私たち一人一人をイエス・キリストの体であるこの楽屋教会に固く結びつけてくださり、共に礼拝を捧げする一つの群れとしてくださいました。そして喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く、主のもとにある交わりを与えられ、その一つ一つの出会いがあなたの恵みの賜物です。どうか今日という日を二度と来ることのない、かけがえのない一日として、祝福の御手のうちに置いてください。この一週間の歩みにおいて、あなたの御手のうちにありながら、自らの思いを優先させ道に迷うものでした。あなたが用意してくださっている時を待つことができず、御心に従うことから離れ、隣人を愛するための小さな勇気と力すら失ってしまうものでした。あなたから離れる時、私たちは不安になります。思い患いや焦りに支配されます。主よ、どうか私たちの罪をお許しください。あなたが私たちにもう一度やり直してよいのだとお語りになってくださっていることこそ私たちの慰めです。主よ、どうぞ私たちにもう一度信仰を新たにしてください。私たちの心を固くなさから解放し、あなたの前で素直にならせてください。 私たちの群れには病の方々がおられます。長く心と体の痛みと戦っておられる方々がおられます。主よ、どうかお一人お一人を深く憐れんでくださり、どうか平安をもってその痛みと苦しみとを和らげてください。そして病のとこにあってもあなたを仰ぎ見ることができますようにお導きください。本日はオール落国礼拝を捧げいたしています。子供から大人に至るまで、この落国教会に連なるすべての方々、そして今日初めて礼拝に招かれた方々と共に御言葉を聞き、声を合わせて賛美とお祈りを捧げするこの時を豊かに祝福してください。午後には助け合いバザーが開かれます。今日まで準備に当たられた方々、また今日奉仕をされる方々を祝福し、必要な力を与えてください。心と心を通わせながら、この地域の方々にキリストの香りをお届けし、そしてこのバザーの実りを諸教会や関連の団体にお捧げすることができますように。今日この場に集うことができなかった方々のことを覚えながら祈りを捧げ、そして賛美の歌声を上げ、御霊の恵みに満たされて、またこの一週間の歩みへと使わされていくことができますように、この礼拝をあなたの命で満たしてください。そのために御言葉を取り継いでくださる森里信夫先生を強めてくださり、私たちの心に御言葉の糧を豊かに注いでください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
イエス様がお生まれになって、またお働きになった国はイスラエルという国です。小さな国です。周りには大きな国がいっぱいあって、イスラエルはいつも、お周りの国から、いろんなことで苦しめられていた、そういう歴史、そういう国でもあります。で、イエス様がお生まれになるよりもずっとずっと前に、またイスラエルで最も大事な王様にダビデという王様がいます。知ってる？そう、このダビデという王様はとっても偉い王様で、すごい王様ですけど、そのダビデさんがまだ子供の頃、その頃にサウルさんがイスラエルの王様でした。知ってる？で、そのサウルさんが、どうも神様の目に見てどうも具合が悪いと思ったので、サウルさんの王様はもうやめてもらおう、その次の王様を誰にしようとお決めになった時に、子供のダビデさんを王様にお決めになったのです。で、ですけど決まったから、神様がお決めになったからすぐに交代したわけではなくって、サウルさんはまだ王様でしたし、ダビデさんはまだ子供でした。で、けれども、ダビデさんはサウルさんの近くに行って、サウルさんに仕えてきたのでありました。で、そういう時にお隣のペリシテという国と戦争が起こりました。ペリシテという国には大きな人がたくさんいたんですけど、 中でもゴリアトという人がいました。知ってるか。ゴリアトという人がいました。でこのゴリアトという人はとってもとっても大きな人で、イスラエルの人が戦いに挑んでもみんな負けてしまいます。でお前たちは神様に従ってるのに、なんだ私によくかかってこないのか言いますから、みんなしかし怖いからこんなになってるところへ、子供のダビデがサウル王様のところへ行って、私が行きますって言いました。子供やのにお前が行ってどうするんだって言いましたけれど、けど神様が、私に行けとおっしゃるから私は行きますこう言って、ほんで重い鎧を着せてね、兜をかぶせて身を守るようにしたんですけど、こんな重いもの着てたら動けない言って、それみんな取りました。いつもの格好で、で石を河原で5つほど拾って、石投げを持って、でサウルさんの前、ゴリアトの前に出て、来ました。ゴリアトはですね、お前が何にも持たんと私と戦おうとするのか、そう言うんですね。でね、けどダビデさんはね、私は万軍の主の名によってお前に立ち向かう。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を打ち、その首をはね、今日ペリシテ軍の屍を空の鳥と地の獣に与える。全地はイスラエルに神がおられることを知るだろう。そう言ってね、ダビデさんの前に立って石投げ器を持ってピャッってやりました。プツーンと当たりましたね。でゴリアトは倒れてしまいました。これは主の戦いです、これは神様の戦いですからと言って、ダビデさんは戦いに勝利したのです。話はだいたいここで終わるんです。めでたしめでたしです。主の戦いを勝利する。けどね、よく考えてみると、主の戦いはいつも勝利するかっていうとね、そうでもないのですね。イスラエルという国だけのことを考えたら、イスラエルの国はその後バビロニアという大きな国と戦争になってみんな負けてしまいます。負けてしまって、バビロニアの国はイスラエルの人が大事にしていたエルサレムの神殿をみんな壊して、イスラエルの人たちを捕虜に連れて行きました。捕虜に連れて行かれたイスラエルの人たちは、なんで私はこんなところで苦労しないといけないのかと言いました。でね、なんでこんな苦労しないといけないのか、私たちの神様は戦いの神様なのに、なんで負けてしまったのか、そう言って嘆きました。けれどです。でね、イスラエルの人たちはその時にね、本当に神様を信じていていいのか、バビロニアの神様の方が本当に強いんじゃないか、そういうようなことも考えました。けれどこの時にですね、イスラエルの人は神様から大切なことを教わったんです。大切なことを教わりました。それは勝つということがどういうことかということです。勝つっていうのはどういうことか、自分が欲しいものがみんな手に入って勝った、勝負して勝った、それが勝つことか。イスラエルの人たちはその時にそういうことをしっかりと勉強したのです。もちろん戦いに負けるっていうのは辛いことです。勝つのがいいに決まってます。戦士が生まれたのは日本が戦争している最中で、もう終わりの頃です。生まれてから2年ぐらいして戦争が終わりました。大変でした、大変でした。私と同じぐらいの年の人はみんな知ってますけど、大変でした。 ご飯を入れ、お米騒動どころはないですよ。お米はなかったしね、まあ、何にもなかった。まあ、そんなこと話してたら、どんどん長くなりますからやめますけど、負けるより勝つ方がいいに決まってます。けれど、私たちには、そういう戦争というような戦いだけでないですね。例えばね、若い人たちにはね、受験があります。試験受けます。受験戦争なんか言いますから、これも戦争です。それ通れば嬉しいですよ。負けたら悔しいですよ。悲しいですよ。辛いですよ。けどね、受験に受かることが本当に勝つのか、そういうことを勝つことかということを、イスラエルの人たちはそのバビロニアに負けたときに一生神様から教えられたのです。いろんな戦いがあります。病気との戦いがあります。病気との戦いもなかなかつらいものです。治れば嬉しいです。気持ちがいいです。けれどどんなに祈っても治らない病気もあります。どんなに祈っても治らない病気にかかったらもうどうしたらいいか分からなくなります。神様に祈っても神様が何とかしてくださるか、神様よりお医者さんの方が頼りになるなんて思ったりします。それは間違いですね。本当の勝つというのはどこにあるかということが大事です。イエス様もそういうお祈りをして、された方です。イエス様に死ぬほど辛いことがあったのか知ってる人と思う人もあるかもしれませんけれど、イエス様が十字架におかかりになる前、ゲッセマネというところで弟子たちを連れてお祈りになりました。このお祈りはですね、大変なお祈りでした。ルカ福音書によるとね、汗が血の滴りのように落ちたっていうぐらい、暑いからじゃないんですよ。もう一生懸命祈ってるから汗が血の滴りのように落ちた。すごい汗をかいてイエス様はお祈りになりました。また福音書ではね、一番最初にね、イエス様はこの苦い杯を私から取り去ってほしいって言いました。苦い杯って何のことかっていうと、十字架のことです。イエス様は神様の子供だから十字架にかかるなんてへっちゃらけと、そう思ったら大間違いです。イエス様も十字架にかかるのは痛いのです。苦しいのです。悔しいのです。自分は何にも悪いことをしていないのに、どうして十字架にかかるのか思います。だから、できたら神様、十字架を取ってください。私の前からのけてください。そう言って一生懸命祈りました。けどもね、神様はどうも、その祈りは、行こうとはされなかったんですね。だから十字架を取り除けようとされなかったのです。そのうちにイエス様のお祈りは変えられていきます。どういうふうに変えられたのかというと、イエス様、もし私が十字架にかからなければならないのでしたら、御心が現れますように、御心が なりますようにお祈りになったんです。どうも十字架は神様の御心、人々を救うために私が通らなければ道かもしれない思われたイエス様は、神様の御心がなりますようにお祈りになりました。神様の御心がなりますようにってのはね、神様のがね、私のここを捕まえてね、十字架へとバーッと連れて行ったわけではないんですよ。そんなことないです。私も手術した時ありますけど、手術をすると麻酔かけられて、全然わからんうちに私の腎臓は一個なくなってしまいましたけどね。だけど、そう知らんうちにやったんではないんです。知らんうちにやったわけではない。でもね、御心がなりますようにっていう祈りはね、これも大変な祈りですよ。御心がなったらどうしますか？神様の御心がなったら、イエス様は十字架にかからなければならないのです。どうにでもなれって言って自暴自棄って言いますけど、そういう祈りではないんです。御心がなりますように、神様が私をどうにでもしてほしい、そういう祈りでもないんです。 もし十字架が神様の御心であるならば、十字架ってのは辛いし痛いし、そんなこと私は悪いことしてないから行く必要ないっていうのを思いながら、けれど十字架に向かって歩み出す決心を与えてほしい、勇気を与えてほしい、十字架の苦しみを耐え抜く力を与えてほしい、そういう祈りです。神様が私に勇気や決心や、そしてそれに耐え抜く力、そういうものを与えてほしいという祈りです。悲しいことがいっぱいありますけれど、その悲しいことを受け止めて、それを耐え抜く力を与えてほしい、それが御心がなりますようにという祈りです。イエス様では私たちと全然関係のない祈りをなさったわけではありません。私たちと同じように、私たちも悲しい時にどうにもならなくなった時に、どうしたらいいか分からなくなった時に、どうか神様、この苦しみに耐える力を私に与えてほしいと祈ります。それと同じ祈りをイエス様も十字架を前にしてなさったのです。そしてやがてしばらくして、そばに眠っている弟子たちを起こして、立て、さあ行こうとおっしゃったのです。立て、さあ行こうっていうのはね、自分で行くんですよ。自分で行くんです。連れて行かれるに違うんです。自分で行くんです。自分でイエス様は十字架へ向かって歩き始められたのです。私たちの救いのために、私たちの罪の許しのために、十字架へと歩いて行かれたのです。もうちょっと考えるとね、十字架っていうのはね、それだけ見るとね、勝った負けたっていうのは変ですけれど、勝った負けたで変ですけど、勝った負けたで判断すると、十字架っていうのは負けですね。神様は助けてこなかったです。みんなは知らんけどね、みんなは知らんけどね、私ぐらいの年の人はね、鉄のアトムとかね、って知ってるか、鉄のアトムとかね、鉄28号とか知ってるんですよ。そしたらね、なんか苦しくてどうにもならなくなった時に、ダーッと現れてきてね、パーッと救ってくださるんですよ。けどイエス様が十字架にかかられる時に、誰も助けてくれる人はいませんでした。神様も助けに来てくれませんでした。神様がもう十字架は、そこまで決心したから、もう十字架にかからなくてもいい、十字架から連れて天国へ行ってくださったわけでもありませんでした。誰も助けてくださいませんでした。負けてしまったのです。裁判の時には嘘の証言がまかり通っていましたし、ピラトも死刑の判決をしてしまいました。神様の助けはどこにもありませんでした。誰もイエス十字架におかかりになることを止めることができませんでした。勝ち負けっていうだけで考えると、もう神様は負けたっていうことになりそうですね。けどここからちょっと難しい話になります。神様のなさることは、私たちの目には負けているように見えますけれど、その負けているような中に神様の勝ち勝利があるのです。イエス様は十字架を避けることができました。十字架は嫌だったらね、ユダの手にかからないで逃げることもできました。けれどイエス様は逃げないでユダのもとに行かれたのです。そして十字架へと歩いて行かれたのです。サタンは何とかしてイエス様を十字架から引き離す十字架から引き離そうとしましたけれど、イエス様はそういう中で、サタンの力に全部勝って十字架へと向かって行かれたのです。それはイエス様のなさったことは、サタンへの勝利であります。でもそれだけではちょっとわからないので、神様はイエス様をよみがえらせてくださいました。ここに本当の勝利があるというのが、神様が、聖書が私たちに伝えていることです。私たちの毎日を神様の勝利から見る、神様の勝利が私たちを包んでいる、 それを私たちが考えることが大事です。詩編の23編の詩人は、主が私たちと共におられるからですと言います。主が私たちと共におられるから、主は私の羊飼いですし、主が私たちと共にいてくださるから、私には乏しいことがない。主が共に私たちと共にいてくださるから、たとえ私が死の影の谷を歩むときも、災いを恐れない。あの詩編の23編はそう歌っているのです。私たちの毎日が主が共にいてくださるから、そういうことを事実としてくださったイエス様のことを心に留めていたいと思います。お祈りをします。父なる神様、今日はオール楽屋の礼拝を守ることができてありがとうございました。ダビデとゴリアトの話を通して、勝つということが本当はどういうことかということを一緒に考えることができてありがとうございました。神様の側に、神様が私たちをいつも勝利へと導いてくださる。本当の価値は、勝利は神様の側にあることを教えてくださってありがとうございます。その神、主が私たちと共にいてくださるから、詩人のこの祈りを心に留めて、今日からの一週間を歩み出すものとなさせてください。これからのバザーの上にも、あなたの祝福が豊かにありますように。このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。
お差し支えのない方はお立ちください。お手元のプログラムの6ページを開きください。子ども賛美歌35番 ご着席ください。感謝と献身の印として献金を捧げしましょう。
2列目からお願いします。2列目から、
お祈りいたします。天の父なる神様、この聖日、楽福教会という大きな家族全員で主を賛美し、また森瀬先生のお口として御言葉を学ぶことができましたことを感謝いたします。私たちの本当の価値、本当の命について教えていただきました。私たちは今ので悪魔の誘惑に負けてしまい、神様のこともすぐに忘れてしまうものですけれども、神様は十字架と復活のイエス様を通して私たちをいつも支えてくださるお方だと分かりました。これからも一週間もイエス様の宮と共に従って歩んでいくことができますように。昼からは楽しみのバザーです。近所の方も来られます。私たち楽しみとともに何かお手伝いできることがあれば、それを探してバザーを盛り立てていくことができますように。神様、最後まであなたの御手のうちに置いてください。一言のより献金にあたり、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
11月の誕生会をいたします。この月に誕生日を迎えられる方々、洗礼を授けられた記念の日を迎えられる方々、信仰を告白した記念の日を迎えられる方々を覚えて御言葉を拝読し、祈りをお捧げいたします。その方たちのお名前は別紙に記されている通りです。継承を略させていただきます。はじめに11月に誕生日を迎えられる方々のお名前をお読みいたします。5日山下泉、7日杉本滝子、12日杉本たたえ、16日西村徳之助、17日杉本幸男、 18日永見真由美、19日森里信夫、20日加藤直美、24日中山雅子、平野和孝、26日松永由紀奈、29日前川春夫、樋口かな子、30日八田さと子、金光みぎわ。引き続き洗礼を授けられた記念の日、信仰告白された記念の日をお迎えになられる方々のお名前をお読みいたします。13日森川由加、18日浜野安江、松藤敦子、21日平沢よし子、石橋里穂、22日安本範弘、26日石橋正人、伊沢美穂、岸本八郎、30日八田さと子。以上です。この方々を覚えてお祈りを捧げいたします。はじめに聖書を読みいたします。ガラテヤの信徒への手紙20章20節、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の子の真実によるものです。お祈りを捧げいたしましょう。父なる神様、秋の爽やかな実りの季節に地上の命を授けられた方々のお名前、洗礼を授けられまた信仰を告白して新しい命に生きる人生の記念の日を迎えられた方々のお名前を御前で読み上げました。あなたはこれらの方々に地上の命と朽ちることのない永遠の命を与えてくださいました。あなたの命の書にその名を記されているこれらの方々を共にその名を覚え、あなたの祝福を祈り求めることができます幸いを心から感謝いたします。天よりの尽きることのない命の泉がこれらの方々のうちに湧き上がり、あなたからの愛を全身で受け止めて新しい一年の歩みを踏み出すことができますように、お一人お一人のこれまでの人生の歩みのうちにあなたの愛と導きとが豊かにあったことを感謝しつつ、今より後も御手のうちにあって主の御体なる教会に固く結ばれて新しい一年の歩みを守り導いてください。御心がお一人お一人の上に最もふさわしい形で豊かに成就しますように、私たちを愛しご自身を捧げられた御子イエス・キリストの真実によってここから新たな人生を歩み出すことができますように、11月の誕生会を迎えられた方々を豊かに祝福してください。この祈り願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。これで誕生会を終わります。報告をいたします。お手元の週報をご覧ください。本日の集会です。午後助け合いバザーがございます。礼拝後各コーナーの準備が整い次第バザーを開始いたします。バザー委員長の指示に従って速やかに準備を進めてください。なお開始の合図があるまではその場で待機をお願いいたします。今週の集会です。12日の水曜日、聖書研究会祈祷会が午前10時半並びに19時半よりそれぞれございます。13日の木曜日、19時半より西賀茂家庭集会を持ちます。御言葉を共に聞きながら 交わりの楽しいひとときを持ちたいと願っております。どうぞ参加をご希望の方は久保田牧師までお問い合わせください。どなたでも参加できますのでぜひお集まりください。次週の礼拝において子ども祝福の祈りを執り行います。小学6年生までのすべての子どもが対象です。教会学校生徒のほかにもご希望があれば申し込み書を太田稔さんまでご提出ください。週報の裏面をご覧ください。次週礼拝後大掃除を行います。本日もお弁当の食券を販売しますのでお買い求めください。皆で主の教会をきれいに整えアドベントクリスマスに備えたいと思います。多くの方々のご協力をお願いいたします。その他の週報をどうぞお目通しをお願いいたします。お差し支えのない方はご起立ください。章詠541番
願わくは主があなたを祝福しあなたを守られるように。願わくは主が御顔をもってあなたを照らしあなたを恵まれるように。願わくは主が御顔をあなたに向けあなたに平安を賜るように。願わくは主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
ご着席ください。本日初めてお越しになられた方をご紹介いたします。森田明宏さん、どうぞお立ちください。ようこそいらっしゃいました。ご報告をお願いいたします。
はい、マザーイン超です。いや、いいんですけど、今日はですね、オール楽北礼拝です。ちっちゃい子からたくさん年を重ねた人までたくさんみんなで一緒に礼拝を捧げしています。オール楽北礼拝は1年で3回あります。1回目は5月、3回目の時は12月のクリスマスで、今日11月のバザーの日、オール楽北です。だいたいオール楽北礼拝の日は楽しいことがあると覚えておいてくださいね。はい。で、たくさんバザーの準備をしてきました。で、 まあ、あいにくの雨なんですけど、たくさんの人が来てくれたらいいなと思います。で、今から最後の準備をします。で、礼拝堂も、まあ、今日は雨なんです。前には使えませんので、礼拝堂も使います。で、それぞれのブースのバザー委員の方がいらっしゃいますので、その方の指示に従ってください。で、バザーの開始なんですけど、12時半からになっています。で、前売り券のチケットを持っている人たちは、準備ができ次第食べてもええかなと思うんですけど、どうですか？ 12 時半まで待った方がいいですか？前売りなんで、もう前売りはもう今日売れないんですけど、準備ができ次第始めてよろしいですか？で、金券に関しては対外的なところもあるので、金券を使う方は12時半までお待ちください。そういうことにしておきたいです。よろしいですかね。はい。で、金券の説明をします。いいですか、皆さん。金券は当日、今日も売ります。場所は1階の階段の前で私が金券を売っています。金券は500円で1セット。100円が3枚と50円が4枚ついている金券です。とりあえず、金券さえ買っておけばどこでも使えます。バザーのブースによっては現金が使えないところもありますので、とりあえず金券さえ買えば大丈夫です。よろしいですね。はい。で、いよいよじゃあ今からバザーを始めたいと思います。散々みんなお祈りしましたけども、最後にもう一度だけお祈りをします。お祈りの用意をしてください。はい、お祈りします。天の父なる神様、今今日みんなが準備してきた助け合いバザーの日です。あいにくの雨模様ですけども、たくさんの人がこの洛北教会に来てくれますように、私たち一人一人の賜物が必要なところへ行き渡りますように、みんなで助け合うバザーです。それぞれにあなたの霊が豊かに下りますように、初めから終わりまであなたが共にいてください。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。よろしくお願いいたします。わからないことはバザー委員の方に聞いてください。
はい、
ごめんなさい。最後に一度会場についての案内ですけども、主任牧師の久保田先生と協力牧師の森里先生が退場された後、子どもたちが先に退場します。それまでは、退場を控えください。よろしくお願いします。
TS の先生はまだ始まる前に出席を。
教会生活委員会です。楽しいバザーの後は来週楽しい大掃除があります。で、今日が最後のお弁当購入日ですので、私は1階の寄贈品売り場のところにおります。ご希望の方はぜひお求めください。失礼します。
他は大丈夫でしょうか。ではこれで終了いたします。